それでは、マタイによる福音書の24章を開いてください。マタイによる福音書の24章で、今日は、世の終わりですね、全体図とそして行詩図というのは、そのつまりこうじっくりと見ていくマクロ、ミクロの方ですね、それは午後ですけれども、マクロの方の全体図を午前中に見ていきたいと思っておりますですね。早速ですね、1節から3節までをお読みして、でそれからこの背景から説明させていただきます。マタイによる福音書の24章の1節から3節までです。よろしいですか。一斉に読もうかな、ね、じゃあ一斉に1節から3節までを、訳が違くてもいいです、基本的に新改訳ですけども、訳が違くてもいいです。一斉のせ。イエスが宮を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきて、イエスに宮の建物を指し示した。そこでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに目を見張っているのでしょう。まことにあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。このようにオリーブ山においてイエス様がこのことをお話しになって、弟子たちがでは世の終わり、またあなたが来られるときには、人の子が来られるときにはどうなるのでしょうかという、その質問をし、そしてイエス様がですね、これから起こることについて長くお語りになる箇所なんですね。で、この背景が大事なんですね。この文脈、先ほども、の前後関係とか、文脈が大事だということがありましたけれども、このイエス様が今、エルサレムに最後の週に入られて、そして宮で教えられ、ユダヤ人の宗教指導者とこの対立してですね、で最後にイエス様が忌まわしいものだと言われたわけです。私たちは幸いな人よという言葉はよく知っていると思います。8つ言ってますね。幸いな人よ、心の貧しい人は天の御国はその人のものであると。でそのように8つ言われているんですけど、ここで忌まわしいものよというのが8つ言われて、最後にお語りになったのがこの36節、23章の36節に、誠にあなた方に告げます、これらの報いは、イエス様を拒むことについて報いが皆この時代、あるいは民族とも訳せますけれども、この民族あるいは時代の上に来ますと。そしてイエス様がご自分の思いを語られたんですね。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りがひなを翼の下に集めるようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなたはそれを好まなかった。次は大事です。三節、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。ですから先ほど石が積まれたまま残ることはないよと、家が荒れ果てたまま、神のこの御臨在される家が、その神殿が荒れたまま残されて、でこれがこれから起こることっていうか、そのイエス様の時代からこの実際具体的な40年後に起こることですけれども、そしてあなた方に告げます、祝福あれ、主の御名によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。この祝福あれ、主の御名によって来られる方にというのが、詩篇に書いてあって、メシアが来た時のホサナ、ホサナと言ってですね、このようにメシアを、キリストを迎え入れるという時に語る言葉なんですね。その時が来るまでは決して私を見ることはないというふうに言われているように、この38節と39節の間にもうすでに2000年ぐらいのブランクがあるわけなんです。少なくてもですね、まだイエス様もいらっしゃいませんから。再臨の時にこの39節でこのユダヤ人の人たちがイエス様を、メシアとして、キリストとして受け入れて、この祝福あれ、主の御名によって来られる方にとこう言うわけなんですね。でその間に起こる、英語だとインターバルと言いますけど、この間にある出来事をイエス様がこれからお語りになっていくと いうことなんです。じゃあ次お願いしますね。今説明した内容がここに書いてます。見えますかね。ちょっとこれ 薄いかな。消した方がいいですか、つけたものがいいですか。どうですか皆さん、消した方がいいですか、つけたものがいいですか。消した方がいいね。 OKOK、ね、はいはい。で今この宮を見ています。オリーブ山、あ、ちなみにイスラエルに行ったことのある方、エルサレム行ったことある方、手を挙げてくださいですね。あのぜひおすすめします。あの実はあの来週にヨルダンとイスラエル行ってくるんですけれども、オリーブ山からエルサレムを一望できます。オリーブ山はエルサレムの町のこの山の、この東に位置していましてですね、でそこから降りてこられてケデロの谷をこの渡って、そしてそこの目の前にあるのが神殿で、今は岩のドーム、あの黄金に輝く、あの金色に輝く岩のドームがあるんですけれども、でそこに昔は大理石によって作られた、もう世界の七不思議に入っても、おかしくないと言われる、ものすごいこのヘロデが作ったものですね、でイエス様の時代の時でさえまだ完成してなかったことがヨハネの福音書の、2章に書いてあったかな、もう何十年もかけて作ったものですね。でそれがあるのをこの見張っ、あのもうびっくりして、びっくりするっていうか、もう本当にすごいなと感動しているところで、イエス様がものすごいことを発言をされたわけですね。石が崩されずに積まれること、あの残ることはないってこう言ったんです。でとんでも発言なんですよ、その当時ですね。とんでも発言なんです。ところが実際に起こったんですね。紀元の70年にというか、その前からの説明をしますけれども、ローマの国の中の支配を受けていたユダヤ人たちの社会がそこにはあったわけなんです。異邦人の支配の中にいまして、そして、ユダヤ人はすごく圧迫を受けていました。で人権がありませんでした、まあ、日本の国って、あでも沖縄の方は少し理解できるかもしれない。もともと違う国だったんですよね。でそれからこの日本がここを日本の国にして、そして、ね、もう沖縄の歴史がありますよね。そして踏み荒らされていた歴史があって、今も基地があるわけですよね。でだからちょっと理解できるかもしれない。でもっとすごかったんです。人権ないんですよ。で民族自決権はある程度あったんですけれども、支配しているのがローマっていう多神教の国だったので、その一神教であるユダヤ人は、もうこのいつもこう対立が起こって、ローマもどうやって統治すればいいかわからないような感じだったんです。でその中で例えばイエス様に対してユダヤ人が、この納税をすることは、正しいこと、立法にかなっているかどうかという質問をしたんですよね。ですごくこの特にこの杉越の祭りが近づくと、彼らはこのユダヤ人がユダヤ人として成り立ったあの出エジプトを思い起こすわけなんですね。自分たちがユダヤ民族であるということをこの思い起こす、民族主義的なものがものすごく盛り上がって、ユダヤ当局、ローマ当局もピリピリしてたような時ですね。でそのような時に、この、存在していました。でヘロデが作ってました。でヘロデなんで作ったかって言ったら、自分は改宗したユダヤ教徒、エドマヤ人だったんですね。元のエドムの、子孫ですけれども、でユダヤ人の王として治めていた、とりあえずは。でもやっぱりユダヤ人はお前ユダヤ人じゃないよね本当のっていう感じで、もう本当に複雑で緊張した政治的なこの環境の中にいたんですね。でも建てられていたものは、そのヘロデって天才、建物の天才なんですね。もう本当にすごい。カイサリアもそうだし、もういろんなところを作ってるんです。マサダもそうだし。でそこですごいと思ったのが、崩されずに残ることはないと。これが約40年後に起こった。70年、彼らが反乱を起こして独立しようとして、それを、全部この、制圧する、制圧するべく戦っていって、まるガリラヤの方から攻めていって、でそしてどんどんどんどんこのエルサレムへと近づいて包囲して、で彼らが屈服しないものだから攻め入って、北の方から攻め入って、あのエルサレムの北側から攻め入って、そしてもう本当にティトス、その時総督ティトスなんですけれども、怒ったんですね。もうものすごい抵抗されたものだから怒って、でもともと神殿は残しておこうという、 あのやっぱり統治するときってね、彼らに大事なものっていうのは残すんですね。日本もあの原爆落とされたとき、だから空襲のときに皇居は残されてましたよね。あと京都の寺はあのの普通はそうするんですよ。ところが本当に怒ってたので、彼らは、その石をですね、全部落としました。本当に文字通り落として、今でも言ったらわざとユダヤ人はその時の惨状を、この残すためにあえて取り除かないで、そのまま石が積み上がっている部分があるんですけれども、そしてその時に火をつけたら、どんどん瞬く間に広がっていって、金が、この落ちてったんですよ。これ金箔でこれ塗ってるじゃないですか。でそれを取るために石をどんどんどんどん積み下ろしてたんです。でその通りに今この石が崩されずに積まれたまま残ることは決してないということがその通り起こったんです。ですね。でこの出来事をイエス様がおっしゃった時に、弟子たちはおそらくはゼカリア書の14章開かなくていいですけども、2節に、主が来られる前にすべての国々がエルサレムに攻め入るという予言をおそらく思い出したんだと思うんですね。その神殿が壊されるということと終わりが来るっていうのをこのリンクしてたんですね、彼らの頭の中では。でそこでイエス様がこの時を捉えてですね、これからどういうふうに起こるかということを説明してくださいましたですね。まあ、主にこの3つのことですね、質問してるんですね。これからのことはいつ起こるでしょうか。今見ているこの神殿が破壊されることについてはどうなのか、まあ、これは、ね、具体的にはルカによる福音書の方に書いてあるんですけれども、そして2つ目、あなたの来られるときはどんな前兆があるのでしょう、主が再臨されるときの前兆ですね。そして世の終わりはどのような前兆があるのか、この世の終わりにどうなるのか、まあ、この3つのことを念頭に入れてイエス様はお語りになってくださいます。では次ですね、4節から6節を、じゃあ今度はね、これからは私がお読みしますけれども、そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありませんと。まずはイエス様は前兆ではない方をまず話します。前兆の前に、前兆だとみんなが思うようなことで惑わしがあるから気をつけなさいっていうことをお語りになっていて、一つは偽キリストであって、もう一つは戦争の噂なんですよね。はい、これ私たちが気をつけなければいけない、惑わされないように気をつけなければいけない。キリスト者として生きていくときには本当に時代の中で生きていく、時代性を持ったものであるということをしてください。他の人たちがこれで何かって言って心を騒がせることに心を騒がしてはいけないものなんですね。ここでは一つは偽キリスト、キリストが来るんではないかっていう話なんですけれども、もうこれは皆さんもう日本でも身近な人たちでたくさんいますから、例えば統一教会の文鮮明でもう死んじゃったけれどもね、3日目に蘇らなかったよね、彼はね、死んだけども。であとは、例えば私ぐらいのおじさんになったら朝原祥子のことはよく知ってるわけですけれども、私がアメリカに行ってすぐあの事件が起こったんですね。だから1995年の3月だとはっきり覚えてますですね。彼も、霞が関がハルマゲドンであって、そして私がキリストであるということを話したわけなんです。ちなみにハルマゲドンというのは今イスラエルにあるメギドのことなんですけれども、このようにしてたくさん出てくる。で戦争の噂というのも歴史の中でですね、戦争というのは起こってない方がわずかしかないんですね。これとっても大事です。戦争というのは起こってない年月の方が本当に少ないんです。で私たちの国、日本の国はかろうじて戦争が起こってないようになっている。今のこの第二次世界大戦後の秩序というのは、なんていうのかな、吹き溜まりって必ずできるんですよ、いろんなところ で。 で今の一番大きな吹き溜まりってイラクですよね。どこかで起こっている。そしてあと核兵器を持ってますから抑止力が働いて、かろうじてなんですよね。やっぱり沖縄に来ると っぱり僕もいつも思わされる。やっぱりどこかで日本の中でも吹き溜まりが起こって、でどの国もですね、例えば韓国だったらチェジュ島っていうのがあって最終島があって、やっぱりあそこ吹き溜まりになっちゃうんです。やっぱりこの国、他の国に近い島ってやっぱり地政学的になっちゃうんですよね。だけれども、だからかろうじての平和なんですよ。で、何か起こるたびに、ああ終わりが来たのかっていうふうに、そういうふうにクリスチャンは反応してはいけないわけなんですね。で、この話をまずイエス様がされて、次に世の終わりの始まりの印についてお語りになります。7節から8節です。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始まりですと、ね、はい。しかしって書いてますけれども、でもやっぱり始まりであることは確かなことがここに書いてあります。生みの苦しみは陣痛のことです。お子さんをお持ちのお母様、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。皆さん理解できると思います。もう実感しておられると思います。陣痛がどのように起こるか私は知りませんが、なんかでも機械があるんだよね、ビデオで見たことあるんだけど、男の人が、旦那さんが奥さんの痛みを分かるためにって言って、ここなんかつけるのがあって、もだい苦しんでいる旦那さんのね、ビデオ見たことあるんですけれども、まあこれ間違ってたら教えてください、お母さんたち。最初は痛いんだけども、後に比べると大して痛くない、でずっと持続的に続いてんじゃなくて、痛くて休みがあって、痛くて休みがあって、その痛いっていうのがどんどんどんどん出産に近づけば近づくに最高点に達するのが出産の直前で、この膣のところをこの赤ちゃんが入っていくわけですよね。それが一番痛いというわけですね。でもその前にこの、痛さがどんどん上がってくる。でも間があるんですよね。でその間もどんどん狭まってくるわけですよね。最後に近づけば近づく。でこのような形で世の終わりも来るんだよということなんです。でイエス様が十字架の道を歩まれる、この、福音書もですね、やっぱり初臨と再臨というのもすごく似てまして、イエス様の苦しみというのも世の終わりの苦しみにつながっている部分がありまして、困難な時代というか信仰者にとって困難な時代の世の終わりですけれども、イエス様が十字架に行かれる時もこの福音書を見てください。この、最初の30年というのはもう本当に簡単に飛ばされていて、そして、この宣教活動があって、で最後の1週間というのがもう本当に長いこのページを割いているわけですよね。でそういう感じで世の終わりも来るんだよとですね。で暑いのも喉元すぎればっていう言葉があるように、その時は騒ぐんだけれども、終わるとまた普通の生活に戻るとなんですよね。でこれがまあ人間の差がっていうかっていうことがあって忘れていくんだけども、神様はこのようにして私が主なんだよ、私が主なんだよって注意喚起をいつも行ってらっしゃるわけなんです。ところがそれに気づくか気づかないかっていうことなんですけれども、その生みの苦しみの始まりっていうのが、民族は民族に、国は国に対してという言い回しがありますが、これが例えば第二歴代史の15章の6節では、全面的に戦争をする、対立をする時の表現となっています。でイエス様はここでは世界的なレベルで話していますので、つまり世界戦争の話をしています。世界戦争の話をしています。二つの世界大戦を私たちは、人類はすでに経験しました。第一次世界大戦、1914年から1918年、第二次世界大戦が1939年から1945年に経験しましたですね。だからもう生みの苦しみの始まりがあるわけなんですか。そしていいですか、大事なのは次にですね、 このユダヤ人に関連してイエス様が語ってってくださいますけれども、連動してこの神様が約束されていることの始まりが起こったんです。この第一次世界大戦が行われているこの前後に70年に知らされた、世界に散らされて離散の民となったユダヤ人が集まってきてですね、元の土地に来て開墾をしたんです。そこに住み始めた、入植を始めたわけなんです。その時に、第一次世界大戦後に、そこで戦ったので、オスマントルコがそこが、この今のイスラエルの土地を治めていたところ、英国と戦って、イギリスと戦って勝ったんですね、イギリスがね。そして国際連盟ができまして、国際連合ではなくて連盟ができまして、そのパレスチナのその地域を、委任統治しなさいと国際連盟が定めたんです。そこからそこにいた、この外務大臣みたいなバルフォアという人が、ユダヤ人に民族共同、ナショナルホームと書いてますが、民族共同をユダヤ人に与えますということをバルフォア宣言と言われます。それが起こりました。その後に第二次世界大戦が起こったんです。第二次世界大戦です。第二次世界大戦でユダヤ人について皆さんは何が思い出せますか？ユダヤ人について、ホロコーストなんですよ。あのホロコーストがはっきりしたのが、その戦争が終わってなんだこれはって話だったんですですね。ソ連軍がやってきて、あのポーランドの収容所を解放して、また連合軍がやってきてですね、その、アメリカとかですね、他の国々がやって収容所を解放したら、やってたことが全部こうバレたわけなんですよね。それまでは自国にいるドイツ人でさえが、その現地の人でさえががよく知らなかったことが分かるようになって、世界の同情が集まったんです。それで国連で決議が行われて、ユダヤ人の主権国が OK になったんですね。わかります？だから世界大戦が2つ起こったということが、この神様がこれから行われる始まりを同時に起こしてくださった。そして3つ目がホットな情報です。第三次世界大戦の兆しというふうにつけました。次お願いします。第三次世界大戦の断片は、この英語だとピースミルかな、断片はすでに始まったというちょっとドッキリ発言をした人は誰かというと、カトリックのローマ法王です。ちょっとね、こう怪しい人がね話したんじゃないんですよ。こうちょっとこう煽るようなことって言う人っていつもいるじゃないですか。もう第三次世界大戦だって。だからそういうことを言ってるときは、私はとかって思うんですけれども、でローマ法王ってね、なんていうのかな、もちろんほらよく終末について学んでる人は、あ、これ反キリストだとかね、もともとプロテスタントの始まりの時にローマのことを反キリストだっていうふうに法のことを言ってたんでね、まあ、でもやっぱり、まあ、私個人の意見なんですけども、バチカンにね世界の情報って集まってくるんですよ。何やらかにやら言っても、バチカンというのはもう世界にネットワークを、カトリックの教会でネットワークを持ってますから、何が起こってるかっていうのをこの収集できている人で、それに基づいてローマ法王がこの言葉をイスラム国による殺戮を受けて去年語りました。1回だけじゃなくてもう 2,3 回なんかいろんなところで語ってます。でパリ の同時多発テロの後にも言ったんですね。でこの発言についてイスラム思想の専門家、これ日本人です、こう言いました。イスラム国との戦いは過去2回の世界大戦とは概念も具体的なあり方も異なるだけで、世界全体が何らかの意味でその戦争に巻き込まれるという意味では第三次世界大戦と呼びうるのかもしれませんなんです。もうすでに日本は十字軍の中に入れられてるんです、イスラム国の中では。そしてもう何度も何度もその彼らの雑誌の中で日本国の名前が挙がっていて、世界中のムスリムに対してその大使館であるとかそういうものを攻撃しなさいというそのもう呼びかけが始まっています。で後藤健二さんが去年 お亡くなりになりましたけれども、後藤健二さんだけではなくてチュニジアでもイスラム国によって死んだ方がいらっしゃいますし、日本人の観光客で、バングラデシュではジャイカ関係の人がもう死んでいます、イスラム国によってですね。で、日本もターゲットにされていて、この彼らの概念の中では私たちは異教徒であって、その宣戦布告をすでにしている対象でありますですね。で、もちろん日本国だけじゃなくてもう数多い国で、もうイスラム国というのは自分たちのバージョンじゃなければムスリムもその殺さなければいけない対象なので、で、いうことで、第三次世界大戦というのももう始まりつつあるんだよということを頭に入れてください。そして次ですね、飢饉という言葉もここに書いてありました。もうこれはね、世界のことを勉強されて、もし勉強されていたら、こんなにも私たちは豊かにされているにもかかわらず、ある意味で人災って呼んでもいいですね。国の統治のあり方が間違っているために、この数多くの人が、この死んでいっている。今もシリアの人が、多くの人がもう餓死しているって話が出てますし、で、これ今の写真は北朝鮮の子どもたちですね。1990年代は300万人が死んだと言われています。300万人ですよ、信じられないですよ。300万人ですよ、3万人じゃなくてですね。で、このように飢饉が起こっている。で、次行きましょうか。地震、こちらがでも数字見えないと思いますので、1901年って書いてます。で、こっちが2011年です。で、これは1901年から2011年までの あれなんですけれども、これを仮に、紀元の0から100年、200年、300年、400年ってやっていって、1990年にやっても同じようなグラフになってます。わかります？言ってる意味。これなんていうのかな、幾何学的なんだか、このいくつ、こういう感じね、に地震が起こっているんだということを知っておく必要がありますね。そしてですね、次ですね、じゃあ次行きましょう。これが海の組の苦しみの始まりでしたですね。9節から14節までをお読みします。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に証しされ、それから終わりの日が来ますと。イエス様は直接的にこの2つのこと、キリスト者に直接関連することで終わりの日に至るまでのシナリオを語ってくださいました。2つのことが書いてあります。で、2つのことは正反対に見えるような、全く正反対の方向に見えるような流れなんです。1つはキリスト者への迫害ですですね。不法がはびこって偽預言者が起こって愛が冷えるとありますけれども、あなたは私の名のために全ての国の人々に憎まれますとですね。このことが起こっていると。でも14節見てください。御国の福音は全世界に述べ伝えられるという世界宣教ですね。この2つが矛盾しているように見えるじゃないですか。迫害を受けたらクリスチャンは、福音は伝わらないし、クリスチャンが少なくなるしですよね。ところが迫害を受ければ受けているほど福音が広がるという不思議な現象が、というか十字架の死と復活の原理がって言った方がいいですね。人が自分たちが死んでいればいるほどって言ったらいいかな、 自分が自分に対してこの死んでいる、古い人が死んでいて、罪に対して死んでいて、肉に対して死んでいる、キリストにあってキリストと一つになっているときに復活の原理が働くんですよね。キリストのよみがえりの原理が働くわけなんです。それが教会死においても、教会規模においても、世界的な宣教においても同じことが働いているんだと。ちょうどヨット、この向かい風のヨットでね、この前に進むような感じですよ。このようになっているんだということです。私が沖縄に来たのは5年前です。はっきり覚えてます。そしてマサルさんに会ったのが2011年の3月の9日あたりだというのははっきり覚えてます。なぜかというと10日に飛行機に乗って帰ったんですね。だから最後は那覇だったんです。他のカルバリ、宜野湾行って、あとはカルバリチャペル沖縄行って、で最後に那覇だったんですよ。観光国際通りも行ってね。でそれでですね、次の日にあれですよ、東日本大震災ですね。大きな揺れを経験して、でこの後が面白かった。面白いって言ったらちょっと不謹慎なんですけども、ものすごいメールが来たんです。20、31日にもう海外からのメールですね。俺の知り合いがね、香港にいるから香港に逃げなさいとかっていうメールもあれば、どうやったら助けることができるんだ、どうやったら物を送ることができるんだ、服を送ることができるんだっていうメールもあれば、で面白い現象が起こった。よく言われてるのは、成田空港で何が起こったか。出発ロビーには逃げる人たちがわんさかいたんです。特に外国人でも逃げる人たちがわんさかいたんです。到着ロビーにもわんさか外国から来てるんです。クリスチャンたちです。でもね、出発ロビーにもクリスチャンがいたんですけれども、このように成田空港がもういっぱいになった。出発ロビーも到着ロビーもいっぱいになったんです。わかります？到着ロビーの方は東日本に行って、そして救援活動をしたい、そしてキリストの愛を伝えたいという人たちですよ。でもちろんね、出発ロビーは逃げようと、原発のあれで、ね、逃げようとして、これがね、世の終わりで起こるんですね。今のちょっと一つの例として話しました。何かこの苦しみとか危機的なことが起こるとですね、2つの流れがあって、私たちがどっちに乗るかっていうことなんですよ。ちょうどこのヨットで向かい風のところで、ちょっとこの技術でね、前に進んでいくように、聖霊に流れに従っていくときには、ますます神様の働きの中に入ることができます。でそうでないときは、ますます汚れていくっていうかな。これがイエス様が私は戻ってくると言われた黙示録の22章で、清いもの、正しいものはますます清くされ、で罪を犯しているものはますます汚れていくって、どっちかになりなさいっていう感じで書いてあります。というように、真ん中ってないんですよ。こうなるんですよ。ですね。で、次お願いします。キリスト者への迫害。宗教的な迫害の、だからいろんな宗教あるじゃないですか。ね、80% はキリスト者に対しての迫害です。で、まあ、1億人が迫害を受けていると言われています。1億人。で次に、これがすごい。僕も去年のこれデータですけども、嘘でしょって思って何度も見返して、これは偽情報だなとかね、裏がないなとかって思って何度も見返したけれども、こう言ってて、5分に1人のキリスト者が信仰の上に殺されてるって。で11月かな、11月に国際キリスト、苦しんでいる兄弟姉妹のための国際祈祷デーっていうのがあるんですよ。この福音派の教会の人たちが世界的にね。で、2014年が4000人かな、2013年が2000人で、12年が1000人、倍増してるんですね。これ殉教してる人が、もちろん中東でね、もう私たちはよく知ってると思います。あそこは今のイスラム国の拠点がモスルですね。でもともとあそこはニネベなんですよ。アッシリアの、アッシリアクリスチャンがそこで、もう初代教会以降ですね、ずっと信仰を守っていた人たちが全員ほぼいなくなっている状態ですね。でこうやって動いてしまってるわけです。これが今現に 起こっていまして、でここで大事なのは、私たちがじゃあ、あのもちろんこの自由がね、本当にこの日本国は守られていますけれども、けれどもじわじわとじわじわとですね、いろんな形で人権の名のもとであるとかで、どんどんそのキリスト者がキリスト者であるという信仰表明ができなくなっているようになってます。で骨抜きっていう方がいいかな、この日本の場合だとね、骨抜きという形でね起こってくる自由、政治的な自由だけれども。で次行きましょう。ところが、はい、はい、これです。ちょっとこれもあのちっちゃくて見えなくても申し訳ありませんけれども、世界中でどのように教会開拓がされているかの表なんですね。今ほど教会が広がっている時代はないんです。同時進行だって言いました。ですか。で日本はね、黄色なのはこれあんまりないってことで、赤が あのないから行きましょうっていうようなね声かけをしてるわけですよね。で迫害されているところが急速に広まっているっていうのが多いんです。一番私たちに身近な国は中国です。ですか。中国なんです。迫害されてます。ところが一番急速に増えている、今でもそうです、国でもあります。で若い人たちです。でね、流れがねこういろいろあったんですよ、この中国のねこの教会史の流れではあって、あの最初はなんていうの、ファンダメンタルな人たち、このサムエル・リーというね有名な方がいらっしゃいますけど、そういうのに代表される、本当に聖書を神の言葉と信じている。で次にカリスマ系、その文化大革命が起こって、そして誰もその指導者が、ね、いなくなった時に、この直接この癒しとか夢とかそういうものによってその精霊の働きが起こって、で今は何かといったら若者で大学生とかそういう人ですね、都市部ですね。でこのもう知的に聖書を教えていくことによって、ちょっとキャンパスで聖書の学び会やったら、もう教会始めないとダメなぐらい信じていっちゃうんですよ。増えていくんですよ。というのは起こってるんです。で中東のイランがすごい。イランが1979年にイスラム革命が起こる前は数百人単位だったんです。今は数十万かな、ちょっと僕も分かんないけど100万人ぐらいかな、もう広がっちゃったんですね。で今録音しているのであんまり詳しいことは言えないんですけれども、ある方が教えてくれました。まあ、ちょっとぼかしながら話したら大丈夫だと思います。まあ、2トントラックぐらいで、これ新約聖書ペルシャ語のね、あのイランで使われている。でそれを用意すると、でそこからこの移民した、イランから移民した人がいるわけじゃないですか、ね、でそういう人に配ると、そのイラン人が集まっているところに配ったら、瞬く間に5分ぐらいで亡くなるそうです。飢えてる。ドイツっていうのは教会があってもどんどん、ドイツ人はどんどんいなくなっていくんだけども、そこにイラン人がたくさんいたりするんですよ、移民した。でエジプトでもそうだし、でムスリムの人がクリスチャンになるときどうなるかって、大体 50% は夢見たって言います。幻見たって、イエス様に出会ったって。でこれが、いやちょっとカリスマすぎてやだなって、違うの、もう普通に改心したときはイエス様に直接夢とかで出会ってるとか。でどう書いてます、使徒の働きの2章で、すべての人は霊が注がれて、老人は夢を見、若者は幻を見る。ヨエル書の予言がその通りになっているというのが起こっています ですね。では次行きましょう。はい、読みます。15節です。それゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りていってはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは、身重の女と血の身を持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。そのような時は世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数、ここまでですね、ここまでにしておきます。はい、今度はですね、 急にイエス様が世界的なレベルでお語りになっていたところから、このすごい小さな話をしてますね。聖女の話をしてます。この神殿の先ほどの中身の話をして、あらす憎むべきものが聖なるところ聖女に立つのを見たならばと。でこれが預言者ダニエルによって語られているんですね。で括弧書きで特にマタイは読者はよく読み取るようにって書いてあるんです。つまり読み取らなきゃいけないんです。でそれが何かっていうと、ちょっとその前にこの荒らす憎むべきもののね、これ反キリストなんですけれども、大事な点をお話します。紀元の70年以降はルカによる福音書21章24節によると、異邦人の時が終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされますって書いてますですね。で70年、それ起こりました。神殿が破壊されて、そしてローマの支配の中に入って、その次はビザンチンが来て、その次はイスラムが来て、その次は十字軍、その次マムルク、オスマントルコが支配し、英国が支配しですね、その後でイスラエルが建国したんですけれども、そのように、異邦人の時代があって、で次にマタイの24章の31節後で読みますけれども、この世界の天の果てから四方から選びの民ユダヤ人が集まってくる、戻ってくるっていう神様の約束があるんです。ですか。大事なのはそれがその初輪の後に散ってって、初輪再臨の時に集まってくるんですけれども、再臨でこの集まってくる、そして回復していく、その前にサタンが偽物をくれるんですね。私たちに本物のキリストが来る前に偽バージョンが与えられて、惑わされて信仰から離れたり、信仰に持とうと思ってもそうじゃなくて、偽物を信じていくというのが世の終わりのシナリオになります。これ大体のね、このなんかいろんな細かいこと話あるじゃないですか、世の終わりについての。それに一体何だかわからないっていうふうに考えるんじゃなくて、大体のことを考えて、本物来る前に偽物あるよって話します。それが反キリスト、偽キリストなんですね。でその話なんです。この15節っていうのは、神様はイエス様がメシアが来たら神殿を回復すると約束してくださいました。神殿を建てるとゼカリア書に書いてあります。あとエゼキエル書の40章以降に書いてあります。ところが偽神殿ですね、偽神殿が起こるんだよと。でそこにキリストが入られるんじゃなくて、偽物のキリストが入って私が神であると言ったら、その時にユダヤ人にとっては書いてあった21節で、ひどい苦難、今までもなかったひどい苦難、これが英語だと Great Tribulation、 大患難が来るからですということで、彼らにとってのユダヤ人の歴史にとっての最も大きな試練がこの時に来るんだよということなんですね。ダニエル書の9章の24節から27節にそのことがあります。これちょっとお読みになる、見づらかったらご自分でお開きくださいですね。9章の24節から27節です。すいません、何時まででしたっけ、マサラさん、11時半までやばいね。この後10分のビデオ見るんですよ。いいですか、皆さんご飯をじゃあ縮めていいですかね。すいませんね。その62週の後、油注がれたもの、これメシアのことですね。ハマシアクってメシアって書いてます。メシアは立たれ、彼には何も残らないが、やがて来たるべき君主の民が町と聖地を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は一週の間ですね、大事なのは、多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめす。ここです、さっき出てきたこの15節の今読んだ半周の間のところです。荒らす忌むべきものが翼に現れる。ついに定められた全滅が荒らす者の上に降りかかるということで、次行きましょう。ダニエルの第70週についての話なんですね。この1週というのは7年間のことですが、この神様がエルサレムのこの 都とそして罪あの聖女をですね回復して、罪の贖い、罪を許して、本当に人が神様が作られた時に戻る、この完成ですね、これを70週定めてくださいました。で、始まりがこの再建せよと、神殿を再、エルサレムを再建、神殿よりも、ごめんなさい、これ神殿って書いてますけど、エルサレムを再建せよという布告がネヘミヤ書に書いてありまして、これが445年の3月4日ですね。で、7週、また62週と書いてます。つまり483年後にメシアが来て立たれるって書いてます。で、計算するとだいたい紀元の30年ぐらいです。つまりイエス様がエルサレムに入られて十字架につけられた、ぴったしカンカンに当たってるんです。だ、予言さっき出てましたよね。なんで予言こんなに多いのか。神様、私が神だっていうのを知らせたいんですよ。初めから終わりについて告げることによって、他の偶像はできないじゃないですか。それが私が神で他にはいないということ、これイザヤ書に書いてます。それを知らせるためだと。そしてその後でですね、どうなるかといったら、その荒らす忌むべきものの民が、これはローマ人のことですね。ローマ人がやってきて破壊して、洪水って書いてますけれども、この洪水っていうのはね、聖書を読むと軍隊がぐわーってくる様子を洪水と形容してるんですね。そして、この69週の後はですね、長い期間がここにも、さっきのこの読んだところにも、醸し出されてます。そして70週目の時に、この荒らす忌むべきものが多くのもの、これユダヤ人ですね、契約を結ぶということなんです。で、半周後、半周後3年半経ったら生贄をやめさせる。なんでかって言ったら、自分が中に入ってって、そして私こそが神であるとこう言うんですよ。で、その話が第2テサロニケの、2章の4節に書いてるし、黙示録の13章の獣の国って書いてあるところに、書いてあるんですね。で、次いきます。神殿の丘、先ほど言ったこの神殿が建てられているところですね。1948年にイスラエルが建国されましたが、1967年の6日戦争の時にイスラエルがトランスヨルダン、今のヨルダンから東エルサレムを奪い返して、そして神殿の丘がイスラエルの主権下に入りました。ところが、その時の防衛大臣のモシェ・ダヤンという人が、すぐにヨルダンのムスリム当局、イスラムの当局に、あなたたちが管理しなさいと。だから今もあそこ、神殿の丘はムスリムの管轄です。そしてそこの神殿の丘は、ユダヤ教徒の人がね、もともと神殿だから入るかなと思うとね、入らないんですね。これ意外なんですけど、超正統派って言って、ほんとバリバリに立法を信じてる人たちは、間違って姿勢上踏んじゃったら怪我すことになるからということで、そこには普通は入らないんです。ところが、次いきます。不思議なグループができて、ちょっとユダヤ教の中でもちょっとだけ変わったグループが正統派のユダヤ教徒に出てきまして、ここで祈りを捧げたいっていう人が出てきたんです、ね、で、その今出ているこの若い子たちはちょっとね、見づらいけれども、若い、そのグループの人たちなんですよ。で、次行きましょう。で、このグループの人たちは何考えているかって、第三神殿を建てようとします。で、このおじさん、これ私が直接見て写真撮りました。グリック・イェフーダっていう先生です。ラビの方です。ですね、私が2008年のイスラエル旅行行った時に写真撮ったんですけども、この The Temple Institute 神殿再建財団というのが旧市街のユダヤ地区の中にあります。で、そこで祭司の服とか、この講壇とか、あとパンを備える机とか全部揃ってます。そしてメノラ、純金でできたメノラも揃えています。再建することを準備している人なんですね。で、この方が世界で有名になっちゃったんです。2014年に、彼が歩いている時に至近距離で撃たれちゃったんですよ、ムスリムの人に。ところが奇跡的に回復して今も生きておられますが、 この人たちがどのように計画を立てているかを次のビデオで見たいと思います。10分ぐらいです。
はい、ありがとうございます。はい、そしてじゃあ次行きましょう。
はい、
で今のパレスチナとイスラエル紛争というのは、先ほど出てきたこのグループの人たちが神殿の丘に入って祈っていく中で、それで自分たちを破壊すると、このアルアクサをお前たち破壊するだろうという扇動をムスリム、イスラムの人たちがやっているので、それを信じ込んで、それで今ナイフでイスラエルとかユダヤ教徒の人を刺してるんですよね。だからもう直結してるんですよ、この話と。で次行きましょう。で彼らが求めているのは、このまさにこの写真通りです。これが今のドームです。そのすぐそばに神殿です。これ第三神殿、さっきから言ってましたけど、でこれが黙示録の11章の2節そのものなんですね。外庭は異邦人に任されていると、委ねられているというのが書いてありますですね。だから決してこの庭のドームを壊さなくても、その建てることが可能であるということを、じゃあ聞きましょう。反キリストが契約の中に入れるんだと思うんです。で途方もない解決をしてくれると、先ほども何度も何度も聖書学者の方がおっしゃってましたけれども、神学者の人がですね、もうこれもしやったら大変な戦争が起こるっていうふうに言ってるんですけど、これを平和に解決するとということで、多くの人が彼がメシアだと、平和の君だと、このように崇めるわけなんですね。ところが最も恐ろしい惨事が彼を通して行われて、その正体をその7年間の契約の中、7年間の中の半ばの時に3年半経ったら自分の正体を表して私を拝みなさいと、このように神殿の至聖所の中に入って自分を言って、そしてもう一人の預言者が出てきて、なんとそこに像が建てられるのか、その像が口を開くと、そして666のこの獣の数字ですね、右手とこの額のところに売り買いができなくなるという話につながっていく。ユダヤ人は逃げようと言ってます。ちょうど津波が来る感じで、戻っちゃダメだと、安息日にならないように気をつけなさいと。なんで安息日かって言ったら、彼ら動けないんですよね、安息日。ちょこっとしか歩けないんですよ。でそれ以上歩いちゃうと安息日の働くことになっちゃうので、そうならないように祈りなさいと。で血の身ごは悲惨だと、ね、血の身ごを持ってるお母さん悲惨だと。だからその逃げるのが遅くなるからって、で山々に逃げろという時に、はい、次行きましょう。はい、これが視界なんですね。視界でエルサレムありますでしょ。でここがペトラと言います。で、聖書的にはボツラと呼ばれますけれども、彼らが山々って言った時にはね、あとは黙示録の12章のところにアラノっていうのも書いてあるんです、逃げるところが。でここがエルサレムから見ると、山々なんですよ、ヨルダンのこの高地が。でここに、この大虐殺が起こるというふうに、ボツラがそうなるというふうに書いてあって、ここが土地になります。だからどうやって逃げるかちょっと分かんないですけど、この間を逃げていくのか分かんないですけども、とにかく彼らが逃げていくということがシナリオに書かれてまして、それをちょっと読んでみます。22節から28節ですね。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われる者はいないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その時そらキリストがここにいるとか、そこにいるとかというものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者が選ばれて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ私はあなた方に前もって話しました。さあ私はごめんなさい。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても、飛び出して行ってはいけません。空部屋にいらっしゃると言っても、聞いても信じてはいけません。人の子が来るのは、稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。はい、偽物がやっぱりこの時にも現れるって言うんですね。でここにいる、あそこにいるっていうふうに、統一教会のこういうことをよく知ってる方いらっしゃいます？なんか経験したとか、私は統一教会員だったとかって、だいたいね、あとは摂理って知ってるかな。最近というか、もうかなり前になるけどね、こう再臨のキリストのことをここにいる、あそこにいるって言うんですよ。 スーツ着てるかもしれないからビクビクして待ってよとかね、そういうのはありえないんだってですね。ちゃんとこの稲妻のようにもう一瞬にして世界中の人が分かるような形で来られると、天から来られるわけですよ、雲に乗って。そして戦われるんです。ハゲタカがここで集まるって書いてある下にあるところには、これはハルマゲドンの最後の戦いの時にイエス様が軍隊と戦われて、口から出る鋭い剣によって戦われて、そして神の大宴会と黙示録の19章には書いてありますけれども、その死体をこのハゲタカ、その猛禽類がつまんでいく、食べていくという姿です。で、当時ね、この聖書にたくさんこういうのが出てくるんですけど、当時は死んだ後どうやって葬られるかっていうのはすごい大事だったんですよ。丁重に葬られるか、あるいはこの死体が投げ出されるかっていうので、その人の尊厳が決まったんですね。で、このような形っていうのはもう相当の裁きなんです。で、これを行って下さるっていうか行われるという流れで、で、その時に29節、じゃあ次行きましょう。30節、だがこれらの日の苦難に続いてすぐに太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。その時人の子の印は天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。とこのようにイエス様が再臨されます。そして天変地異がこのような形で起こりま す、ね、今でもどんどん起こってますけれども、今のはもう本当にビビたるものです。起こって栄光に輝く方が戻ってこられて、その時に先ほど話した地の果てから、天の果てから四方から選びの民を神様が集めてくださると。最後にじゃあ次行きましょうか。32節から35節で、イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことをすべてを見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。で、ここでちょっと次行きますけれども、はい、イチジクの例えですね。で、これあんま難しく考えないでください。イチジクの例えを話しているときはイスラエルたち簡単なんですよ。もういつ実が実るかって分かってますから。だいたい7月ぐらいかな。うまいんだよね、イチジク。イスラエルで食べると、なんか顔で分かるでしょうまい。で、これを日本に当てはめると、沖縄の方は分かんないですけど、東京の人だと3月ぐらいって考えると、桜が来るときには近い人の子が、ね、人の子が戸口に立ってるのを見るのを知りなさいって
似てるんですよ。こちらで何月ですか。1月。
今がシーズン。そうですか。じゃあちょっと前期待してます、ね、あんましないか。で、分かるでしょ、期待。だからこの桜並木のところ、少しつぼみが出てきたなって、この話をしてるだけです。で、そして次に、誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代あるいは民族は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることはありませんと。このようにして主が全部起こるまでは民族あるいは時代とどっちでもいいです、この民族ってユダヤ民族のことですね、過ぎ去らないと、その時代は過ぎ去らないとこうおっしゃってるんですね。神様とイスラエルとのこの関係、この関係がまだ続いている限りは過ぎ去らないよって言ってるんです。でね、私たちね、普通の世界ではもうこれは聖書時代なんだよって、もうこれは終わったんだよって、ね、今は進歩したんだよってこう言うんですよ。で、こういう話をすると何ですか、原理主義って言われるんですよ。そうですよね。でも過ぎ去らないよって言ってるんです。で、いやおうがなしに今見た通り、イスラム国も出れば、ね、そしてそのユダヤ教のある一派の人が出れば、聖書をそのまま信じている人たちが、まあ、イスラム国はその変なバージョンのコーラン信じているわけですけれども、そういう人たちが世界を動かしているんですというか、神が、私が神だって言ってるんですよ。で、そこでクリスチャンたちはまた最後に戻って、御国の福音、信仰の忍耐ですね。先ほど私たちに直接関わるのはここですよ。御国の福音が全世界に伝えられたときに終わりが来るんだよ。で、私たちはその中にいるんだと。で、今ここにいろいろと線引きましたけれども、大勢がつまずきますよと。 そして互いに裏切りますよ、憎み合いますよって。どうですか、今世の中に生きていると。キリスト教会の中でさえもが偽予言者が多く起こって惑わされるから、不幸がはびこるから愛が冷たくなるんだよって言って、私はこの戦いにいるんですよ、ね、教会もう行きたくないやって言ってなかったっていう時期ある人、多分手挙げてって言わないですけど、半分ぐらい上げるんじゃないかなと思う。もっと上がるかもしれない、ね、あの僕はあの冗談言ったことあるんですよ。牧師の息子さんと娘さんたちに、ね、集まった時、牧師ってつまずいたっていう権利ないのかなとかねつまずいたっつって教会から、もういいよ君たちやってとかってね、いろんな嫌な話聞くじゃないですか、ね、これだけ主に用いられていた人が、こんなことやってたのとかね、愛が冷えていくんです。でも次見てください、最後まで耐え忍ぶ者は救われるって書いてます。ここが大事です。でこのね、耐え忍ぶってね、って言って耐え忍ぶんじゃないんだね。さっきも話が出てきたけれども、愛の動機ですね。イエス様がどれだけ自分を愛してくれてるのか。そして忍耐っていうのはこう信じて忍耐するんですね。信仰を持って期待して喜んでいるっていうことです、ね、喜びなさい、主にあって喜びなさい、それはあなた方の安全のためですとパウロは言いました。この状態です。主は近いからあなた方の広い心を、寛容な心を全ての人に知らせなさいってことにパウロは言いました。でこの状態です。でこれをね持ってます。だから賛美しました。祈り合います、交わります、そして世界宣教の一部になってるんだ。この沖縄を今福音を伝えてってるんだ。またこの他の地域、あるいは皆さんが違う国に行くかもしれない、その中に入れられてんだ。そして終わりが来るんだということですね。じゃあ一言お祈りします。主よ、ありがとうございました。感謝いたします。お昼の後にまた続けて、聖書の学び方とまた終わりの続きを見させていただきますけれども、主よどうか今たくさんの情報が入りましたが、お父様どうかお一人お一人のあなたの愛する、この子供たち、この娘と息子たちにあなたのこの信仰の奥義をじっくりとご一人一人自分のものにすることができるようにしてください。お願いいたします。聖霊がどうか一人一人にお語りください。悔い改める人がいたら悔い改め、そして今落ち込んでいたらここで励ましを受けて、イエス様が愛しているということを忘れることはないようにしてください。主の御名によってお祈りします。アメン。